どうも皆さんお疲れ様でございます。本日もメンラジオの方やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。とはい、寒いっすね。最近はね、寒い日が続きますね。冬だなーっていう感じがねすごくしますけども、まあ冬といえばね、やっぱ冬アニメかなと思いましてね、まあすごい強引なね話の結びつけ方をねしていくんですけども、はい、冬アニメがねちょうどね始まる季節でございまして、まあ、今期は特にね個人的には見る作品がね多くてすごく、ね、ありがたいと言いますかね、ホクホクした冬をね過ごさせていただいてるんですけども、まあ、そんな中でも個人的にね推していきたい作品っていうのがありまして、それが早々のフリーレンですよねまあね、皆さんもねご存知かなとは思うんですけども、まあ、今回はねあの早々のフリーレンへの個人的なね愛をね語るような内容になるんじゃないかなと思いますのでね、よかったらお付き合いいただけたらなと思うんですけども、まあ、とはいえ、まあ、早々のフリーレン名前はねよく聞きますけども、まあ、全然内容は知らないんですよねっていう方もいるんじゃないかなと思うんですよね。あとはまあ単純に人気になりすぎて、まあ、なんとなく見る気大きくなくなっちゃった、まあ、僕もね最初それでなんかすんげー流行ってるよなって、なんか流行ってる作品を見るっていうのがなんか個人的にあまり得意じゃないというか、なんとなく嫌だなって思っちゃうタイプ側のタイプのね人間なんですけども、なんとなくねそのフリーレンのその早々のフリーレンっていう字面を見た時に、なんか自分の中のこの作品はなんか見といた方がいいんじゃないかなセンサーみたいなのがね反応して、何のために存在するセンサーなのかよくわかんないですけど、まあそのセンサーが急にねビビッと反応した時があって、で嫁と一緒にね見始めて、めっちゃおもろいやんと思って、もうずっとアニメをねまあ、ざっと全部見て、で漫画でも残りの今出てる分全部読んで、で2期まだかなって待ってたんですけども、まあ、今回はそういうねまだ見てない方向けに、まあフリーレンってこういう話なんだよって、面白いんだよっていうのをね紹介して いけたらなと思うのでね、よろしくお願いいたします。とただちょっと最初に一応言っとくと、まあ、どんな作品も、まあ、前知識なしでこう見るっていうのが、まあ、個人的にはね一番いい体験ができるための手段かなと思ってはいるので、まあ、ぜひねまだ見る気があるなっていう方は一旦ここでちょっと止まっていただいて、で見始めて欲しいなと、一旦このブラウザバックしていただいてね。ただまあ全然見る気ないし、まあ、他人に言われないと見る気起きないから、まあちょっとなーっていう人は、まあぜひねここでちょっと聞いてって興味をね持っていただけるように頑張ってお話ししていこうかなと思いますのでね、はい、話していきますと、まあ、フリーレンの世界っていうのはどういう世界なのかっていうことで、まあ、いわゆる中世系のファンタジーの世界観で、まあ、魔王がいて勇者がいて、で魔王を勇者が倒しに行くというような流れは、まあ、どこにでもあるかなと思うんですけども、この作品の違うところは、その勇者一行が魔王を打ち倒して、で、凱旋して帰ってくるところから始まるんですよね。はい。で、要はその平和な時代が始まったねっていうところからスタートする物語なんですけども、その主人公のフリーレンっていうのは、その勇者パーティーの一人。で魔法使いを担当、勇者のパーティーがその勇者、戦士、僧侶、魔法使いっているんですけども、その魔法使いのフリーレンっていうのが主人公なんですけども、この主人公のフリーレンはエルフなんですよね。でエルフがまたね何なのかっていう話にねなっちゃうんですけども、まあ、エルフっていうのはいわゆる長寿、まあ、何千年、まあ、作品によってはちょっとね設定が変わったりもすると思うんですけども、何千年何万年って生きるような結構描写をされるのが多い種族なんですよね。どんなファンタジーにもでも大体エルフって出てくるんですけど、まあ、そのエルフなんですよね。なんで主人公のエルフのフリーレンは、まあ、長寿であるがゆえに人間との関係性っていうのがすごくなんていうんですか、希薄なんですよね。まあ、一生を共に過ごしたとしても、まあ、人生、まあ、フリーレンが何歳、厳密に何歳生きてて、でフリーレンの世界で寿命がどのくらいなのかっていうのは、まあ、明言はされてないんですけど、まあ、1000年以上は生きているっていうのがなんとなくほのめかされてて、で、まあ、人類がまあ80年くらいまで80歳くらいまで生きるって仮定しても、まあ、一生を添い遂げても10分の1に満たないし、で勇者パーティーとの旅は10年しかないということで、まあ、100分の1ですよね。だから要は人間でいうとこの3ヶ月とか4ヶ月くらい一緒に旅したなみたいな、なんならもっと長寿だっていうことを考えたら もっと少ない、1ヶ月一緒に旅したとかね、10日くらい旅したくらいの気持ちなんでしょうね、きっとフリーレン的には。なのですごくね人間との関係というのが希薄なんですよ。なんで勇者が魔王を倒して帰ってきて、 で、じゃあまた50年後くらいには顔出すねって言ってさらってこう解散しちゃうんですよね、フリーレンは。で、50年後くらいにみんなと再会し、たまたま再会したら、もうみんな老いぼれててもうめちゃめちゃしわくちゃのおじいちゃんになってて、で、勇者ヒンメルが、まあ、亡くなると。で、亡くなった時に初めてこうその人に興味が湧いたというか、なんで自分はこの人たちのことをもっと知らなかったんだろうって、こう1000年以上生きてきて初めて後悔をするっていうところがスタートなんですよね。で、そのためそれを知るためにいろんな人と関わりながら旅をして、で、勇者一行とたどったその魔王討伐までの道をたどりながら追憶しながらみんなのことを知っていくっていうのが、まあ、このストーリーの根幹にあるわけなんですよ。で、何を隠そう、私この寿命差っていうんですかもう非常にフェチでございまして恥ずかしながらね言わせていただくんですけども、非常にフェチでございまして、まあ、例えばまあ、知ってる方はわかるかなと思うんですけど、夏目友人帳とか、その、まあ、妖怪が、まあ、永遠に生きる生き物で、で、人間がいて、で、人間と妖怪が恋をして、で、人間が先にいなくなってみたいな、もうそういうのがすんごい弱いんですよこの子はきっと一生この人間のことを思って生きていくんだろうなみたいな、そういうのがすごくね刺さるんですけども、まあ、フリーレンもねそういう側面があると思ってて、まあ、それがすごく個人的にね刺さったね部分かなと思うんですけど、まあ、その中でこうフリーレンがこう旅をして、で、だんだんそのそれを思い出していく中で、いろんな人と出会って会話していく中で、初めて、あの時のこれってこういうことだったんだなっていう、なんか自分は周りのことをちゃんと知ろうともしてなかったし、知ってもいなかったけど、実は周りのみんなっていうのは自分のことをすごくよく見てくれてて、自分のことを理解してくれててっていうのにこう徐々に気づいていって、で、フリーレンの中に、まあ、人の心が宿っていくというよりは、もともとフリーレンの中に埋もれてたこの人の心、人としての心みたいなものが少しずつ浮き上がってきて、こう、まあ、人間味が増していくっていうと、またちょっと語弊があるのかなとは思うんですけど、それに気づいていくっていうのがね、この物語の面白いところで、まあ、そうなっていくと、なおさらね、そのみんながいなくなってした行ってしまったことが、まあ、だんだん見てる側的にはやっぱ辛くなるじゃないですか。こうどんなに思い返して、どんなにその人のことが好きになっても、でももうみんないないっていうのがすごく辛いんですけど、ね、でもそれを感じさせない、ね、コミカルな部分もありながら、それをね追憶していくうちに、だんだんね今生きてるキャラクターよりもこう個人のキャラクター、もう出てこないキャラクターたちのことの方がすごい好きになっていくっていうのがね、すごくね、なんかうまいことできてる作品だなと思いますというとこなんですよね、本当にね。はい、あとはねこう、あ、待って、もう時間がないもう10秒しかないじゃん。全然語りきれなかったから、後語りでちょっとね頑張ってね喋っていこうと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。一旦ここでね終わりですということで、はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、まあ、頑張って喋ったんですけど全然収まりきんなかったんですけども、このフリーレンっていうのはやっぱこうエルフであるがゆえに周りの感情がやっぱり理解できないっていうところがあるんですけど、その感情をね周りがねちゃんと説明してくれるっていう、なんでこういうふうに思ったのかみたいなのをねちゃんと説明してくれるっていう部分があって、まあそれゆえにフリーレンは少しずつ人間の心について気づいていくと。やっぱそういう心理描写みたいなのが分かりにくい作品でもないんですよね。なんかこうこういう作品って結構多くは語らずみたいな、ね、ところが多いものもあるかなと思うんですけども、そうじゃなくちゃんとねみんながねこうフリーレンが分かんないって分かってるから、じゃあ教えてあげようっていう優しいやつがねすごく多いんですよそれがねすごくねこうよくできてる作品だなと思うのでね、はい、気になった方はねぜひ見ていただけたらなと思います。と後語りでねいっぱい喋りたいこともねあったんですけど、それすら喋らずにもう終わりますねはい、というわけでね、ありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。